皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。はい、本日は建築家であり設計事務所 HA 代表、チームラボアーキテクツ建築パートナーの濱田昭典さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。濱田さんとはね、私も杉田もちょっと別々のルートで出会ったんですが、ちょうど私がお話をした時に、来週かな、再来週あたりに、どうやら土のプリンターの修行にイタリアに行ってくるっていう忘れられないワードをもらいそれはちょっともう帰ってきたらいろいろ教えてくださいって言っていて、ちょっとポッドキャストにも出てもらおうかなという話になりました。なので今日は土のプリンターについて濱田さんにお話を聞いていきたいなと思うんですが、まず最初に濱田さんのちょっと自己紹介として、どんなことをこれまでやってきた方なのか教えていただけますでしょうか。
はい、どうも濱田昭典です。僕はですね、結構コンピュテーショナルデザインっていうのってご存知ですかね。コンピューターを使った設計みたいなことを、結構学生の時に学んだんですね。で、かつディスプレイというかモニターの中だけの世界だけではなくて、そのデジタルファブリケーションっていうんですけど、ちょっとカタカタばっかりであれなんですが、いわゆるこうコンピューターで制御されたものづくりみたいなものですかね。例えばCNC ルーターっていう機械制御されたなんですかね、刃物がわーって動いて木を切ってくれるみたいなものとか、あとは 3D プリンターとかもそうなんですけれども、ある種ロボティクスの技術でものづくりをしていくみたいな、そういった考え方かなと思ってます。で、そういう、いわゆるデジタル技術みたいなものとか、ロボティクスみたいなものを使って何かこう、現代の建築とか、プロダクトみたいなものをアップデートするみたいなことを取り組んでいます。
うん、
で、そういった時に、僕らの設計事務所のビジョンみたいなもので、人と自然と機械が共生する社会みたいなものを作りたいなみたいなことを思っていまして、人と自然の共生ってすごく根源的なテーマだと思うんですけど、そこに何かこう機械も共にこう共生していく、それは機械っていうのがコンピューターだったり AI だったり、ロボティクスみたいなもの、そういったものと共にこうより良い共生関係みたいなものを作っていけるといいなと思っていまして、で、僕らはその建築っていうところが専門なので、そういうような その共生するためのなんかこう生命のような建築みたいなものをこう作っていきたいなみたいなことを思っていろいろ取り組んでいます。
めちゃくちゃいいですね。
な
んかこれまでにやったそのようなこう生命建築のなんか代表作だったり、このプロジェクト面白かったなみたいなのありますか？
そうですね、すごく小さなプロジェクトなんですけれども、鳥の巣っていうプロジェクトがありまして、それが今あそこですね、宮下パークに、の2階に設置されてるんですけれども、パンとエスプレッソと待ち合わせっていうカフェをちょっと設計させていただいて、その外にある部分ですかね、のテラスの部分に設置させてもらったオブジェなんですね。なんか待ち合わせの時に何かそこでちょっと集合できるような、そういった何か、この
インスタに出てるやつですね。
ああ、そうかもしれないですね。はい。
なんかハイヒールみたいな。
あ、それはですね、それはまたね、
また違うやつ。
それはですね、パンとエスプレッソとアンド東京っていう方のやつなんですけど。
やばい、アンド東京の方。丸の内の方。
丸の内の方です。
はいはい。
あ、待ち合わせの方は出てきました。
できました。なんかちょっと 曲がった木っていうのがあるんですよね。で曲がった木ってすごく使いづらいんですよ。製材にも通しづらいし、製材の機械にも通しづらいし、現代のその何でしょうかね、ものづくりの中ではものすごく扱いにくいものとされているんですね。なんですけど、まあ、昔はなんかこう曲がった木ってこう針にしてちょっとアーチ状に作ったりとかして、結果すごく構造的にもいいみたいな、そういうのがあったんですけど、それを扱える大工さんっていうのも結構少なくなってきたりするんですよね。だからあんまり需要がなくて、結構こうチップで燃料になってるみたいな、そういう状況があって、で飛騨の森の中にちょっと家具を作る、まあ、木材を探しに行った時に、なんか曲がった木いっぱいあったんですよね。で、あ、これ美しいなと、こう自然なこの根が曲がった木が美しいなって、なんかこういうのをなんかうまく使えないかなって思って、その木をなるべく加工の数を減らして、スパッとこう下と上だけこう切ってみたいなことをやって、何かできないかなみたいなことを思ったプロジェクトです。なので、まあそのすごく複雑な形、自然物ってすごく複雑な形を持ってるんですけど、まあ、その時に我々が撮ったのは 3D スキャンをしたんですよね。でそうすると 3D データになって、まあ、コンピューター上で扱えるようになるんですよ。でそのコンピューター上でここを切ってここを切ってとかっていうのをグリグリこう、シミュレーションをして、まあ1本の丸太何百キロあるんで、これそれをなんか実際に動かしてやるって結構大変なんですけど、まあデジタルだと質量がないのでもう動かしまくれるみたいな、それで設計をして、でこの部分をこう切ってくださいって伝えたいんですけど、伝え方が分からなくて、で結果的にものすごく屈強なヘビーなそのチェーンソーを扱える木こりさんに、AR のグラスをつけてもらって、でここを切ってくださいっていう面をリアルにこう AR 的に表示させて、そこに、そこにグワーってこう切ってもらうみたいな、
やば、
そういうことによって出来上がったプロジェクトなんですね。
そのエピソードめちゃ面白いですね。今写真を見てるんですけど、カフェ自体はすごいこう洗練された、もう都会のど真ん中にある素敵な空間で、その外に曲がった木がどんどんどんどんと置いてあるっていう不思議な光景があり、
エスカレーター上がったとこですね。
ねえねえ、確かに。
そうそう、結構やっぱこういう、そう、まあ6本の木で上から見ると六角形の形になってるんですけど、その互いに支え合ってる形なんですよ、これって。
な
んかちっちゃい時に友達となんか椅子にこう座って、隣の友達の膝の上に頭を乗っけてっていうので、ぐるぐるぐるってやって、最後椅子をふわって抜いてもらうみたいなすると、そのまま浮いてるみたいなのってやったことあります？
そんな高度な遊びがあるんですか？聞いたことないんですけど。
人間空気椅子みたいな、
不思議構造ですね。
不思議構造、レシプロカル構造っていう循環構造なんですけど、つまり支え合って、次の人に支え合って、次の人に支え合ってっていうのが、円環状につながると、それがこう、ちょうどこう浮いて、バランスがそう保たれるっていう構造なんですね。なのでこれもすごく重い木なんですけど、それぞれの隣り合う木に支え合って、ただ自立してるっていうような、ただ置いてるだけなんです、これ。
接着剤とかつけて、釘とかもしてないってこと？
ボルトだけ、2本だけボルトを入れてます。その接合部、接合部にスポンスポンって刺してっているんですね。で一番最後に、現場でビスを2本だけ打って完了っていう感じにしてます。
へえ、それを聞くとすごい可愛く見えてきますね、この人たちが支え合ってるみたいな。
支え合ってるんですよね。
奇妙ですね。
そう、みんな違う木なんですけど、でなんかこういう、ぜひ、そうなんです。なんかこういう都市的な場所に急にこう自然物が現れた時に、結構子供とかもわーってなんかこう痩せを取り戻したように、なんかこう登ったりとか、なんかしてるんですけど、なんかそういう、なんでしょうかね、 これもある種なんかこうなんだろう、自然を人間ってすごくコントロールしようとしてきたと思うんですよね。それの結果が、うん、いわゆる四角い製材の木材だと思うんですよ、
うん、
まあ、それはすごく扱いやすくなって、誰でも使えるみたいなことができたと思うんですけど、でもなんかこうなんだろう、こういう製材しなくてもこういう自然の形だったりとかそういったものを生かしながら何かこう野生さというか自然さみたいなものを、
うん、
あの人間の世界にも持ってこれるみたいな、それをなんかこうデジタルテクノロジーだったりとかによって、うん、まあ、実現できるといいなと、まあ、ある種それが僕があの言っているその人と自然と機械のある種共生関係みたいなものの、
うん、
まあ、一歩になるんじゃないかなと思っていて、
うん、
それで、まあ、こういったプロジェクトあのやったって感じですかね、
うん、はい、めちゃくちゃね我々多分興味がある今領域かなと思いました、うん、じゃあちょっと本題のその、
うん、
ね、土の 3D プリンターについてもお話をお伺いできますでしょうか。そしてイタリアでどんな修行してきたのかもちょっと気になっております、はい、その話もちょっと交えながらお願いします。
はい、確かにこのポッドゲストってあれです、いいです、なんかこう全部言葉で説明するってことですもんね、
うん、そうなんですよ、
そうですよね、
写真見せれないです、
これ見てとかリンクは貼れるんですけど、
はいはいはい、そうですよ、ね、うん、そうですね、イタリアのボローニャって町のちょっと東の方にあるイモラっていう町に行ってきました。あのなんかあのサーキットとかフェラーリとかのサーキットのあのところであの有名な場所なんですが、まあ、そこの方にあの工場がありまして、であのそこで研修を受けるということをやってきました。であの 3D プリンターっていうとやっぱなんかこうプロダクト、小さなプロダクトを作るみたいなイメージがあると思うんですが、あの実際そこで作られているのは結構大きな壁であったり、
うん、
建築物みたいなものを作ろうとしているというものです。で日本でもあのコンクリート系 の 3D プリンターっていうのが結構あの盛んになってきてまして、
うん、
あのいろんなスーパーゼネコンだったりとかあの取り組んでいるものです。まあ、あのアディティブマニファクチャリングっていうんですけど、まあ、何かさっきのもの丸太があって削るみたいなものではなくて、まあ、アディティブ、まあ、あの加えていくことによって、
うん、
加算によってこうものを作っていくっていうような、うん、そういう方式なんですね、
うん、
で多くがこう積層させていくんですよ。あのケーキのホイップクリームみたいなイメージですね、
うんうんうん、
そういうようなあの上にどんどん積んでいくようなあのものです。で、まあ、その樹脂系が主に使われている中で、まあ、建築ではコンクリート系っていうのが最近使われてますと。でそこのイタリアのところではその土を使った自然素材っていうんですかね、うん、あのを使ったあのプリンティングっていうところをあの研究開発していまして、まあ、大学ともいろいろ連携しながらあの機械を製造しているようなところです。まあ、製造のサポートみたいなところもやっているんですね。で今回その土を使ったプロジェクトみたいなのに結構あの最近関心がありまして、
うん、
あのまあ、それに使えないかなというところであの研修に行ってきたというようなものですね。
うんうん、
なんでそもそも土に興味を最近持ってるんですか？
本当ですよね。
うん。
なんか、ちょっとリサーチとか研究みたいなことをやってるんですけど、まあ、建築って結構その実務を、まあ、クライアントワークで受けるみたいなことだったりがメインなんですけど、その、まあ、実際に事業として自ら何かをやるとか、その研究をその実務とは別でやるとか、なんかそういうなんか 3つぐらいなんかその仕事の内容ってなんとなくあると思っていて、で僕なんか3つとも やろうみたいなことを結構考えてるんですよ。でその研究みたいなところで言うと、まあ、ちょっとあの大学で非常勤講師なんですけどやっている中で、僕の設計スタジオをやっていく中で、あの結構あの動物の巣とかなんかそういうものから身の回りの何かこう自然界の何だろう現象とか、あのを観察して何かそれをあの建築に生かせないかみたいな、そういうようなスタジオをちょっとやってまして、でまあその中でまあみんな周りのものから作るじゃないですか。鳥もそうだしアリもそうだし、
うん、
まあ巣を作るってなった時に周りのものをこうバーって集めて、まあ、アディティブしていくわけですよね。でそれによって形ができていくと。で中でもやっぱアリの巣って結構面白いなと思っていて、
うん、
まあ、土を集めて転がしてなんかこうちょっとこう粘性を与えて、それでああいうようなこう塔のようなものまでできていくみたいな、なんかそういうものになんかあの関心を持っていて、なんでまあやっぱ先ほどの話もあったんですけど、やっぱ人間が作りやすいように、誰でも作りやすいようにって考えると、やっぱこう角材で四角くてみたいなものになっていくと思うんですけど、うん、それってやっぱまあ道具とかまあ経済性みたいなものがそうさせていると思うんですよね、
うん、
でそうではなくて、なんかもう少しそこがフリーになった時に果たして人間ってどういう巣を作るのかなみたいなことに興味を持ちまして、うん、つまり形が結構自由になるよとか、あと身の回りの素材っていう縛りがあるよとか、そういった時にどんな巣になるのかなみたいなってことを結構考えた時に、これはなんかこう自然素材を 3D プリンターみたいなもので建築をつけれると面白いんじゃないかなみたいな、
うん、
っていうところから始まりましたね。で実際になんかその先行してやっている事例っていうのがイタリアであったので、
うん、
それでまあ研修に行ったと、
うん、
はい、
なるほど。あの人間の巣っていう言い方をしたのがすごい面白いなと思って、私も最近家って本当巣なんだなと思った、うん、なんか気づかされた体験があって、スペインのカタルーニャ地方のバルセロナとか、はい、バルセロナの北あたりの村をちょっと車で走ってた時に、なんかこう荒野にへばりつくような形で、なんかこう今は住んでない中世にできたなんか砂の城みたいなのがあってたくさんあって、砂と石の城みたいな、その様子が本当に巣に見えたんですよ、はいはい、なんかあ人間の巣なんだって思って、まあ、住居もそうだし、その集落とか町みたいな考え方が、それがなんか今お話しされてたこととすごいなんかリンクするなと思って、すいませんちょっと話がずれちゃったんですけど、それなんか身の回りのものでアディティブに作っていくみたいな考え方もその通りだなと思って聞いてました、
うん、そうなんですよね。やっぱり昔のそのいわゆる集落とか世界と集落とか民家みたいなものを観察していったり研究したりしていくと、やっぱり身の回りの土とか木とか、まあ、そういったもので作らざるを得ないんですね。石もそうですけど、まあ、そういうのがない場所は、まあ、なんとか自分たちでこうレンガブロックを作っていってみたいな、まあ、オランダとかもそうですよね、
うん、
そういった、まあ、資源と工夫の連続で何かこう人間の住まいっていうのができていて、
うん、
それがこう現代でこんないろんな流通が起きている中で、
うん、
まあ、やっぱりなんかこう南米から輸入した家財を使いますとか起きるんじゃないですか。でもそれが結局、
うん、
ものすごく近くの、林から何かを買おうとするよりちょっと安くなっちゃうみたいなそういったことが起きちゃうわけですよね、
うんうん、
でもなんかちょっとその歪みっていうかなんかありますよね。なんかそれの、うん、もっとその子を自然な状態に戻せたらいいなみたいなことを思っていて、うん、なのでその裏山の曲がった木を使おうとか、うん、裏山の土を使って建築を作ろうとか、なんかそういう、うん、なんですかね、物の輸送を最低限に抑えて身の回りから、うん、人間の巣を作るみたいなことが ができるといいなと思っていて、
うん、
で最終的にはそういう村づくりまでできたらいいなみたいな
ことを
思ってはいるんですけど、
それは面白そうです、はい、
まあ、でも
その
住民になりたい、
うん、でも確かにそうだよな、なんか、まあ、かつての人はそれこそかやぶきもそうだけど、自分の多分生活の届く範囲にそういう原料というか自然素材の資源もあったし、うん、それが十分にあった、
うん、
自分のそれこそ家を作るぐらいは自然に対して何かバランスを壊さない程度であったとは思うんですけど、それを今都市の中でって考えると、すごい素材自体も原料自体も遠いし、そうなるとこう作り方自体もかつてのものとは違う形で考えないといけない、多分昔のやり方をリバイバルしようでは実現しないっていうふうに考えると、こういうテクノロジーの可能性とかすごく今お話を聞いてて感じました。うん、で3D プリンターの方のちょっと現在地みたいなものをもう少し聞きたいんですけど、
はい、
そもそもこの土の 3D プリンターの原料はどういうものを使ってるのかなと思って、その、
はい、
本当に 100% 土なのか、何かしらこう強度を持たせるような何かこう人工的なものを入れてるのかっていうところと、どれぐらいの強度と大きさのものが今のこの技術の中で作れるのかっていうのも聞いてみたいと思いました。
はい、そうですね、今のこの土っていうと、まずほぼ材料研究なんですね。
うんうんうん、
もうっていうのは樹脂を入れたりすると熱可塑性でもう熱を与えてプリントするっていうもうノウハウがあるんで、ある程度樹脂の量を多くすれば、できちゃうんですよ。
うん、
でただこの土っていうのが、まあ、例えば土だけでもできるんですよ。土と水だけっていうのでも造形はできるんですけど、
うん、
結局何ですか、日干しレンガみたいな状態になるんですね。
はいはいはい。
で、ただそうすると脆いんですよ。で、かつ土って水に溶けるんですよね。
うんうん、
で、水に溶けるので、水に溶けるってことは、まあ、劣化していく。なんかよく土壁の土蔵みたいなところの、まあ、いや軒先の一番足元のところがちょっと何ですかね、
うんうん、
こう裏下地が見えてたりとか、
はいはい、
記憶があると思うんですけど、はい、あれもやっぱ水でやられてるんですよね。
なるほど。
でそういった課題を乗り越えるために今大学の研究室と今協力しながらちょっとこうやっていまして、
うん、
おそらく、それで今いけそうな状況になってます。まあ、
100% 自然素材ってことですか？
100% 自然素材ですね。
うん、
でですね、まず土に対して、まあ、ちょっとこういろいろ企業秘密的なところもあるかもしれないですけど
そうですよね、
まあ、ある種海から取れる物質がありまして
そ
れで、それでなんか固めることができるんですよ。
なるほど、それを発見したんですね。
カチンコチンになっていて、まあ、でも結構今舗装とかでも使われてるんですよね。
そういうの、
うん、自然の舗装みたいな、セメントを使わない舗装みたいなのもありまして、
うんうんうん、
で水をかけると固まるみたいなのがあるんですよ。
うんうん、
で、まあ、ちょっとそれが使えるんじゃないかっていう仮説で今実験を進めてまして、
うんうんうん、
でですね、ただまあやっぱりそこをどれぐらい強いかっていうところも圧縮試験っていうのはやるんですけど、
はいはい、
それでいうとまあまあまあまあ使えそうだなみたいな感じにはなってきてます。ただ、
うん、
まだその何だろう、材料の強度とあと形によっても強いとか弱いとかであるんですよ。うん、
はいはい、
例えば薄い厚いってあるし、あとは基本土とかで圧縮力に強いんですけど、ドーム型だと強いよねとか、そういう幾何学というね、形によっての強さっていうところもあります。なのでその材料の開発と形っていうその両方で構造物としての強さっていうのを今研究しているところですね。
うん、
でまずはとはいえ土造っていうものが建築基準法に存在しないので、それを実現するには国交省の大臣認定というのを取らないといけないです、
うん、
なのでそこは、まあ、ちょっと時間をかけてやっていきながら現状あるプロジェクトに対しては、まあ、土に木の軸組みに対して土の外皮と内皮を作っていくみたいな、うん、まあ、そういう考え方になるかなと思っています
。
ちなみにこのなんでイタリアのこのイーモラ町っていう小さな町でその研究が盛んになってるんですか？なんかそういった歴史的な土台があるのかとか。
いや、たまたまそのファウンダーの人がこのエリアだったっていうところもあるのかなと思います、うんうん、であと近くのボローニャっていうのも非常にのなんだろう学生の町というか大学の発祥の町なんですよね、世界最古の、
うんう
ん、なんかそういうなんか研究みたいなものとかそういったものに対してのなんかこうなんだろう土壌があるのかなっていうような気はしました。あとは、
うん、
ローマってなんだろう、ローマじゃない、ローマンコンクリートとかっていうのがやっぱイタリア、
うん、
でコンクリートが生まれたわけなんですけど、まあ、パンテオンとかもそうですよね、
うん、
それって結局、まあ、砂とか、まあ、土とか、まあ、そういったものに対して、まあ、水耕性の石灰を混ぜて、
うん、
固くするっていう技術なんですよ、
うん、
で中にこう鉄筋、今でいう鉄筋コンクリートの鉄筋みたいなものも入ってなくて、でそれをああやってね組み上げて、うん、まだこう現存しているっていうのはやっぱすごいですよね。
そうですね、組構造とかね、
だから千何百年も持っていて、まあ、だからそういうなんかこう彼らはそのいわゆる石灰、水耕性の石灰を使いながらやってはいるんですけど、固めるときはですね、うん、まあ、石灰もまあ悪くはないんですけど、なんとなく自然素材原理主義者からするとなんとなくこう石灰を嫌がる人もいてまあどうしてもやっぱこう土にやっぱ返せるっていうところを考えると、やっぱなんかこう自然素材、まあ、石灰を使わないものっていうのがでトライできたらいいなと思っていて、なんか壊すときもなんかそのそのまま畑に土を戻せるみたいなこととか、そういうことができたらいいなと思っていて、あ、まあ、そうい
った
、
いいですね、うん、
ちょうど今使おうともしてるものもなんかこう肥料的な成分も入ってるみたいで、
うん、なるほど、
うん、それはいいなと思ってやってはいますね、
うんうんうん。土の建築自体は今インスタを見ていると、万博でプロジェクトを何か今後されるんですか？
あ、そうですね、2025年の大阪・関西万博ですね。で、まあ、プロデューサーの藤本壮介さん、建築家の藤本壮介さんがちょっと発案をして、
うん
うん、まあ、通常の共用施設って結構簡易的に作られることが多いんですよ。なんかトイレとか休憩所とか、放送スタジオとかいろいろあるんですけど、うん、なんかそういうのを、そういう小さな建築こそなんか面白いトライができるんじゃないかっていうふうに彼が考えまして、それで、まあ、20組若手の建築家、まあ、年齢制限をしてのコンペをされたんですよね。でそれの時に、あ、これは今考えているこの土の話を実現するにはいい場所、機会なんじゃないかっていうことを考えまして、
うん、
まあ、そのアイディアでコンペに応募したら、まあ、選んでいただいたというところで、まあ、我々トイレ施設を作るというような計画になってまして、
これトイレなんですか？やばいですね世界一やばいトイレになる
なんかちょっとこう峡谷の間をこう入っていくような、
うん、
そういうちょっとこう半屋外の、屋根はかかってるんですけど風が抜ける半屋外のト イレみたいなものになるといいなと思っていて、
いいですね、
うん、でこれも中に木の軸組みが入っていて、うん、で外側と内側にこうパネリングしていく木のパネルを、うん、あの貼っていくような、であのオブジェとしてそのプランターみたいな大きなプランターみたいなものは土だけで作ろうと思ってるんですけど、
うんうん、
そういったものをねあの今絶賛材料研究しながらやっていくということですね、
うんうん、なんか我々ねあのこの間その土木学会誌に載ってこの回の前が土木学会の編集者の方と話してたんですけど、今日話を聞いててあこれは新しい土木の可能性かもしれないっていうふうに思いながらも聞いてました。そういう素材のアップデートだったり作り方のアップデートってすごい、
うん、
そのね土木学会の話でもどうしたらもっとこう更新されるかだったり身近になるかとか、うん、そういう課題を彼らも持っていて、
うん、
そういう中ですごい光になりそうなプロジェクトだなと思いました。これからがめちゃくちゃ楽しみです、
うんうん、ちなみにすいませんイタリアの話もうちょっと聞いていいですか。
なん
かその土の話をやっぱ最近よく聞くようになって、今回私もヨーロッパに行ってていろんな建築家と話す中で土とか泥みたいな話が出てきて、まあそのフランあのいつも名前ど忘れするんですけど何ですか、ケレ、フランシス・ケレ、
あの
プリツカー賞、はいはい、取った彼も、まあ、土で学校を作ったっていうところもあって、あ、
ね、
なんか土へのこう、うん、インターナショナルなこうあのなんだ回帰というかトレンドみたいなのがあるなと思って、それはイタリアに実際行かれた時に感じたのかなっていうのをちょっと聞きたかったです。
あのそうですね、ですね、僕自体はそんなにそのまあ結構工場ばっかり行ってたのであ
の、うん、
その工場内の土をばっか見てたみたいな感じなんですけど、でもなんかその最終日にあのベネチアビエンナーレに行ったんですね、
うん、
であの建築展をちょうど今やっていまして、でそこで の展示をいろいろ見ていくと確かにあの土への関心っていうのはものすごく感じました、
うん、
あのつまり、まあ、土っていうのがまずベースにあって、そこから作物が生まれて、でそこの人間のだったりとかいろんな生物の行為で排泄物がまたその土を耕していくみたいな、そういうなんかサーキュレーションみたいなものを、うん、あの結構考えられてるあの方、それを見直そうよみたいなことを、
うん、
をあのやれてるパビリオン結構ありましたね。フィンランド館とか、
うん、なるほど、
アフリカ系もそうですけれども、結構そういうあの関心っていうんですかね、 あるんだな、まあ土と水みたいな感じでしたけど、
うん、なるほど、
そういうのに取り組もうみたいなのを国のパビリオンとしてこういろいろやっていく